はい、どうも。大雪の東京、朝おはようございます。インスタのライブでも流させていただきましたが、あの河川敷の我が家はこうベランダから少し多摩川が見えるんですけども、川のところで水蒸気が上がってですね、大体雪降るとこれが起きるんですけど、もう何とも言えない、その川のある流れている部分にだけもやが出て、他が雪景色なので、まるでこう御神渡りではない、諏訪湖の御神渡りとはでは凍ってるわけじゃないんですけども、なんかこう竜がですね、もう上のこう奥多摩というか上の方から羽田の向こうの大田区、品川区、太平洋に流れていく多摩川のですね、長さの竜になったような、そんなのが見えるんで、なんかこうね、神々しいんですけども、寒くて寝巻きっていうか、まあ、寝てる格好のままベランダに出たので、へなへな声になって、変なインスタになりましたが、ライブでお恥ずかしいところをお見せしました。ここで今日は2022年、昨日ね、あの2023年って誰かに言っちゃったんです。もうみんなダメですね令和2023年令和3年とか言ってる人いたしね、もうめちゃくちゃになってますね。もう何でもいいんですね、概念だから。なのいいか、今しかないんだからいいか、はい、強引に持っていく。2022年令和4年1月の7ですよね。7、7、7、そう、朝7時55分、ね、なんか首都高は10時間ぐらい渋滞して、未だに渋滞してるって、なんか通行止めとかになってますよね。ダメだって、こんな時に首都高速乗っちゃ、まあ、高速道路からそのまま流れてきた、ね、ドライバーの方もいっぱいいるんで、もう致し方ないんでしょうけど、だいたいなる。で、私は昨日の予測ではもうカンパチもまたダメかなと思ったんで、もういきなりこう吉祥寺とか三鷹方面に向かってって、あっち側か線側とかあっちから帰ろうかなとかいろいろ思ったんですけど、今ねネットがありますからすぐ渋滞のあれが見れるんで、まあ、全然大丈夫じゃんっていうことで、昨日の夜のカンパチはもういつもより空いてて、みんなぶっ飛ばして80キロ以上出してましたからね。結構みんなスパルタンな、みんなこう四駆スタッドレスばっかしで、ここぞとばかり。さっきもこうやたら多いですね、ランクル、ジムニー、G クラスとかね、あとスバル系の車、マツダの CX 系の車、四輪駆動の車がもう多分ですね、車に乗る必要がないのにわざわざ乗ってみてるという人とかね、あとスキーとか好きな、スノーボードとか好きな方はそういう仕様に車がなってるでしょうから、ここぞとばかりにですね、どうだ俺のはこんなのはなんともないんだへーって、あなたがキュッていいスタッドレスでキュッて止まった時に後ろの車止まらないでズガーンってなるかもしれませんから、お気をつけあれということで、雪国だとあるあるですね。いいスタッドレス履いてる、いい車にいいスタッドレス履いてる人が急制動した時止まれて、もう後ろの人がそうでもない車に、まあ、特にまあ重くてそうでもない車はやばいんですけどに、すり減ったスタッドレス履いてると止まれないので激突すると、まあ、こういうパターンですね、はい、お気をつけ遊ばせっていう感じで、遊ばせっていうのも最近昔よくおばさまが使ってたような気がするんだけど、最近言わないですよね。あとこう「さいでございます」ってあれもあまり言わないですね。昔丁寧語なのかな、最近そういうの使う人いないなって。古い映画とか見てると、女優さんとか男優さんがいろんなそういうことを使ってますよね。古い敬語なんですかな、はい、全然関係ない話しながら、生きとし生けるもの、生きとし生けないものを、もう雪で頑張れ、野良猫さんたちは寒かろう大変じゃろう、あまだ東京ならいいか、もっと寒いとこでもね、軽井沢でも真冬に野良猫いますからね、あれマイナス15度以下になってるところで食い物もない、あんな雪原というかガチガチに凍った軽井沢で、あのにゃんこたちは一体どうやって生きてるのかと思いますね。クマさんとかね冬眠しちゃいますけど、冬眠しない系の鹿なんかね、もうあの冬よく目立ちますから、あのすごいこう食べ物ないでしょうか、新芽が出るまであんまないでしょうか、もう必死ですね。でよく道路に飛び出してきてね、ガチゴチに凍った道に鹿が群れで飛び出してきて、ぶつかるとお互いに良くないし、こっちもね吹っ飛んでしまうぐらい、鹿ってやっぱ大きくて重いのでお互いに非常に危険で、 ちょっとなんとなくオーストラリアのカンガルーバーつけてる車的な、それはちょっと殺傷になっちゃうのであれですけど、まあいろいろ問題だ、人間が入り込むと大体問題がでかくなるといういつものパターンですね。あ、首都高高井戸入り口雪のため入り口閉鎖中。なるほど。ってことはこれ他の高速から自動的につながって乗った方しか今走ってないってことだな。1台しか通ってない。あ、2台目。こんなに空いてんのおかしいですね。高井戸から乗れないのか。っていうことはこれは府中まで行かないと乗れない、下りというか関西東海地方に向かうには、山梨東海に向かうには、そうか、はい、まあ、そんな余計なことを言いながら、渋滞で有名な中野橋交差点に来ましたが、今のところは普通ですね。まもなく杉並区に入りますというところで、言いましたっけ、生きとし生けるもできたけど全ての意義はみんな幸せであります、ように頑張れ。あ、それで頑張れって言ってたんだ、寒いのに頑張れ、はい、というところで今日は大泉学園駅に向かっております。レターをいただきました、ありがとうございます。ですね、一つは、こういつも聞いていただいていろいろご質問、ご質問っていうか質問、私に質問して答えが出たことは多分ないと思うんですけどご意見いただきありがとうございます。もっとくださいね、もう何でもいいですよ。なんかこれあいつに聞いてやろう、あ、こんなことでも聞いてやるかってね、こう慈悲が湧きましたらですね、レターいただけるとありがたいです。その中の一つで、まあ、私が最近、ね、使ってて、これでいいのだ天才バカボンのパパ、あれよくね天才バカボンがこれでいいのだって言ってたって言うんですけど、バカボンは違いますよね、パパって言ってるだけですよね。これ何なのって、バカボンそんなのもわからないのかとか、これでいいのだって言ってるパパが主役ですよね。だから元祖天才バカボンのパパっていうアニメにしないと、まあ、元祖がつくつかない、天才バカボンのパパっていうタイトルにしないと主役がねおかしいですよね、あれね。よくこれよく言われるのがあれですね、こちら葛飾区亀有公園前派出所こち亀ね、ご存知の方いるかと、あの両津が出てくるあのおまわりさんの漫画も派出所が主役ってことは、あの両津ではないですね、誰はこちら葛飾亀有公園前派出所勤務の巡査両津という題名であればいいんですけども、派出所ね、まあ、場所だからまだいいか。でもあれちゃんとあの作者の秋元治さん考えてて、なんすごい昔ですけど、この漫画は本当は派出所なんだと、テーマはと、こんなゴリラのようなおまわりが出てくる話じゃないんだって言うんで、なんかこちら葛飾亀有公園前派出所くんとかいう題名で一回ちゃんと漫画載せてましたね。さすが秋元先生、こういう感じです、すいません余計なこと言いました、はい、というところでバカボンのパパなんですね、主役は。ありがちですね、ムーミンでムーミンのパパが主役だったら変ですよね。 そうですよね、まあ、スヌーピーも若干チャーリーブラウンの方が出過ぎっていうのもありますけど、まあまあいいか。クリストファーロビンとプーさんの関係も、まあ、プーさんの方がやっぱ強いですね、大丈夫ですね。ところが天才バカボンに至っては、ちょっとあれですね、パパ強すぎますね、はい、てかパパのお話ですよあれね、はっきり言えば、はい、でこれでいいのだ、まあ、その言葉でこれはですね、あともう一つあのレターでおっしゃったのが、あのはじめ人間ギャートルズ、もうこれも2つともですね、なんかねこういうスピ好きな人はね、私も後で知ったんですけど、これはもうまさにスピリチュアルだってね、こう言ってる方が結構いらっしゃいます、はい、あれなんかこの先ガチガチ渋滞してるぞ、おいおいおいおい、え全然雪ないじゃない、やめてお願いします。なんでかっていうと、今日行く先の方話しておりますけど、は夜勤の方がいるんであれば夜勤の方に送れるよって言えばいいだけなんですけど、まあ、それでも夜勤の方に悪いんですけど、いないんですね、そんなに障害が重い方じゃないので、だから私が行くまで、そう待たなきゃいけないって、まあ、こういうご時世こういう時なんでね、やばいって言えるんですけど、一応2時間通勤時間見て出てるんで、まあ、大丈夫だと思うんです。あと1時間半以内ぐらいに着けば大丈夫なんで多分着くと思うんですけども、たかだかね17キロぐらいしか走んないのにね、こんなになってどうすんの、 誰かが止まってんの、止まってんのか、昨日の時点ですでにもう止まって駐車して道路を一車線塞いでんのかもしれない。ナビでこう赤い印が出ちゃってますね。もうだから普通タイヤダメダメダメ。はい、話しておりました。はい、それで初め人間ギャートルズ、これ若い方はもしかしてご存知じゃないかもしれないけど、あの沖縄の、多摩の人たちも歌ってましたよね。狂人類が初めてってやつ、あの曲ですね。で、あの曲とか、あとあれのその初め人間ギャートルズというアニメーション、原始人のアニメーションの終わりの曲、ただ風が吹いてたと、何もない 大地にただ風が吹いていた、その通りですね。縁起の話ですねおそらくそれを作詞作曲した方がそれを本当に分かってるかどうかともかくとして、でもおそらくね、空気感っていうか雰囲気はね、これ分かっていたと思いますよ。よくそういうスピリチュアルで取り上げられる映画なんかもそうなんですけども、それがもう明らかに分かってて、それの筋物の方が監督だったり脚本家だったりすれば、そういうのはもちろん意図的にそういう映画になると思うんですけど、そうではないけど、なんとなくこういう世界観を描きたいんだなっていうぐらいで書いて、無意識にねこう分かっているっていうこともあると思いますね。ですのでギャートルズはおっしゃる通り、あの歌はね、特に始めも終わりもそうですけど、あのなんだろう、縁起の世界、仏教で言えば現れては消える縁起の世界だけど、ずっと続いてて止まらない今しかない、もうこの感じは伝わってきますね。そしてバカボンのパパのこれでいいのだはですね、まあ、赤塚不二夫先生が本当にそうだと明言はしてないらしい、まあ、明言したんだと私は思ってたんですけど、してないらしいですけど、あれはね、道教好きなんですよね、赤塚不二夫先生が。で、道教好きってことは仏教も大体好きっていうか、まあ、あの似てますから、似てるというか、もしかしたら同じことかもしれないんですけども、はい、言い方の違いっていうか、まあ、仏教のがちょっと派手っていうか、いろんな風に変化していってますよね。例えば禅と浄土教を比べたって同じ宗教かってパッと見たらですよ、どこに共通点があるんだっていうぐらい違う宗教に見えると思うんですけどもですね。ですけども道教、まあ、そうよりの方は、うん、よりシンプル、禅ではないけど禅のようで、言葉もねお互いに混じり合ってるとかありますね。でそこに儒教が入るといろんな戒律とかこう厳しい感じになってきますね。きちっとこのシャバの生活をこう倫理的な人間として生きねばならないというところが強く入ってくると思うんですけど、道教はどっちかというとタオの教えですから、もうある意味あるがまましかないんだから、あるがままでおればよいと、まあ、すぐこれ道教詳しい人に聞いたら怒られちゃうかもしれないけど、すぐ自分はすごくシンプルに言えばそういうこと、あるがままじゃないように感じることもあるがままなんで、まあ、もうそれだけよと。でこれを赤塚先生が好きだったということは本当だったらしいんですね。それで、なんかいろいろバカオのパパがミスしたりちょっとおかしなことしたりで、結果うまくいったりうまくいかなかったりいろんなことがあるんだけども、結果これでいいのだって終わるのはもう起きたことはもうそれで 100% もう受け入れるしかないですね。起きちゃったんですから、起きてないですとはもう言えないですから、ですからそれでこれでいいのだしかない、しかもそれをコントロールしている人はどこにもいない、はい、ただただそういう流れがあるだけである。これはもうすごくタオで、バカボンのパパはそこで生きていると、タオを生きている人なんだと。だからこうバカなんだけど天才、天才なんだけどバカなんだというあたりもその辺を入れてるのかなっていう、はい、道を分かってる人なんだけど、シャバから見たらバカなお父さん、バカなお父さんなんだけど本性から心理から見たらあの方は分かってる人だということで、天才バカボンって言ってるのか、でも天才バカボンっていうのは息子のことなんで、まあ、まあまあそれも含めてそうかもしれませんけど、はい、ちょっとそんなようにね、ちょっと深読みするとそんなように感じましたね、はい、でそうですね、なんかえらい混んでるぞ、おかしいな、はい、あ、すいません、 でですね、バカボンの中には前も言いましたけど、いろんな登場人物がいるんですけども、レレレのおじさん、前もちょっと収録で喋ってますけど、レレレのおじさんも、マハカショーのことではないかと言われてますね。ラカンさんですね、ブッダの弟子ですね。で、前も言いました通り、ちょっと障害のあるお弟子さん でその方に難しいこうなんかそういう講義をしてもわからないので、だったら彼はもうひたすら心の塵を払いましょう、心の塵を払いましょうっつって、ひたすらその少女お坊さんたちがいる場所をですね、掃除する係をやってくれって、で自分のほうき一吐きするたんびに自分の心の中のね、いろんなものも一緒に吐き捨ててしまえ、全ての概念を吐き捨ててしまえ、そうやってずっとお掃除していればね、絶対わかるよってお釈迦様に言われて、まあ、頑張ったんですね。やってった時に、ある日わかったんですね。で、僕はお釈迦様の言ってることが全部わかるよってなったわけです。それでそうかと。でその時ね、一部の弟子は笑ったわけですよ。なんだみたいに。したら、いやいや、彼はもうブッダだと。でみんなが、彼は完全に分かったと、目覚めたと、まあ、こういう感じになるわけですね。で前も言いました通り、一輪の花をね、お釈迦様がこう大勢の人は弟子が集まっているところで空中にこう持ち上げて、その花を見てお釈迦様はそこでね、いろんなことをこう教えようとしてるんじゃないかなって周りの弟子はみんな思って、花を、なんだろう、お釈迦様が花を持ち上げたぞ、きっと何かを教えなんだ、なんだろうなんてね、分かっているような羅漢さんたちでさえ、うんうんって考えに走っちゃってる時に、マーカショーだけは素直に、こうにっこり微笑んだと。お釈迦様もそれを見てにっこり微笑んだと。その時さっとそれがもう間髪入れずに分かったのは彼だけだったという言い伝えもあるぐらいですから、すごく深い、知恵そのものになったということですね。そういう話もあって、それがレレレのおじさんです、はい、おそらくですね、いろんな登場人物がそういう道教や仏教に関係している人を使っている可能性は大です。ただ、道教の研究者の方はこれでいいのだ、おそらく道教から来てるだろうって言ってるんですけど、まあ、100% そうだとは言えないと。でレレレのおじさんがその羅漢さんを使っているっていうのはどうも本当みたいなんですけどね、はい、なんかいろんな、ね、話があって、だからやっぱああいう不思議な、ちょっと不思議な話ですよね。パッと見ればただ面白いアニメなんだけども、よく見ると不思議だ。映画でもそういうのありますね。だから多分そういう深い意味が密かに込められているというのはあると思います。間違いなくあると思います。で、作者がそれを意図しているか意図してないかは別として、エッセンスとして入れてるだけか、本当に分かってもこうやってこういうことをみんなに伝えていきたいということでやってるか分からないんですけども、そういう知恵が詰まっていることはもう間違いないですね。だちょっと不思議な話ですよね。あとこの間スタイフで、発信されている綾子さんからも教わって早速買っちゃいましたけど、まだ読んでないんですけどね、スヌーピーの禅の本があるんですね。でスヌーピーの禅の本っていうのはスヌーピーが禅を語るっていうよりはスヌーピーの物語の中で、こう禅に通ずるですね、あれ多分ですね、犬目線になって喋るっていう風になったり、人目線、人のことを犬が観察する、人がああでもないこうでもないってやってるものを犬は、我が輩が猫であるじゃないけど、ちょっとそういう風にこう犬であるでこう見てたり、で犬として反応してみたりって、その辺の多分ですね、ところから自然に前後録になっちゃうんですね。だある意味考えが追っ外れた、そのままの出来事を語ってる部分がある。要するにそのまま色をつけずに語ったらもう全部前後になっちゃうんですけどもね、そういう感じの本が出てて、ちょっとまだ読んでないんですけどね、スヌーピーの表紙のね、禅の本ですよ。スヌーピー禅って入れると出てきますよ、アマゾンとかで。可愛い黄色いスヌーピーの表紙の本です。まだあれ1ページも読んでないんだな、読まなきゃ。それからですね、前も言いましたけど、映画ではね、もうね、いろんな、それはスピリチュアに関係する映画っていっぱいあって、つい最近最新作が出たやつ何でしたっけ、いつもあのね題名忘れちゃう、トランスジェンダーの兄弟が作ってて、 主役のキアヌ・リーブスもそうですよね。あれ何でしたっけ、ごめんなさい、運転してるんで探せない、超有名、はい、とかもスピリチュアルでよく使われるし、いろんな SF の映画もいっぱいあるし、スピリチュアルの映画だとかね、こういうなんか心理というか、そういう不思議な、3次元ホログラムの話してるんだとか、この映画夢だって話してるんだとかあるんですけども、僕はやっぱりね、こうやっぱ仏教っぽいっていうか禅っぽいっていうと、やっぱりね、プーと大人になった僕あのプーさんの実写版ちょっと前にやりました、あのスターウォーズのに出てたイアン・マクレガーが主演、クリストファー・ロビンをやってるんですけど、あの映画はもう全部禅、または同居、プーさんの言ってる言葉は 100% あれ下脱してますよ。その時あることをただ言ってるんです。そのことあることを言ってるし、もし見てなければですね、Amazon プライムでただでまだ見れたかと思うんですけど、プーと大人になった僕ですね、ご覧になってたらもう一回そういうつもりで見ていただくと、驚くべきことですよ。もっと騒いでもいいと思う、特に仏教の人は。例えばプーさんがロンドンに100エーカーの森、動物たち、動物、あれぬいぐるみなんですよね、ぬいぐるみたちが住む楽しい森からクリストファー・ロビンが働いているロンドンの町へやってくる時も、なんて言ったんですかね、普通は そういうとこからやってくる、ただまあ電車でやってくるとか、そういう感じなんですけども、クリストファー・ロビンが住んでる別荘の近くにあるんですけどね、秘密の場所から行けるんですけど、でプーさんがロンドンに来る時も、そこへやってきたっていうよりも、移動することが起きると自然に僕は移動する、要するにだから自分が意図してどこどこへ行こうっていうよりは、移動っていう現象が起きると違う場所へ自分が出現する、もうこういう感じの表現、量子学みたいな、量子学で言っちゃうと自分は全く変わらず、認識するものによって周りの景色が変わると、まあ、極端に言えばこうです、まあ、こういう感じなんですね。プーさんのやる遊びっていうのは、見えるものを順番にただ言ってくるんですよ。人がいる、家がある、山がある、電車の中でずっと言ってるわけです。車が走っているとか、赤い屋根が見えるとか、ずっとこう言ってるわけです。そうすると、ね、電車の中でずっと言ってるもんですから、山がお前うるさいみたいなね、プーさんうるさいからちょっと黙っててくれみたいにこうなったりするんですけど、それただ言う遊びなんですね。それまさに今起きていること、五感が認識していることをただ言ってるだけ、ヴィパッサナー瞑想ですよ。でそれお前オーバーに取りすぎだよ、盛りすぎだよって言われるかもしれないですけど、映画見ていただければ分かる、全然持ってない。だからプーさんはちょっとおかしな人なんですよ、あの中だと。なんかはーんって、で主役のクリストファー・ロビンが、イアン・マクレガーさんが、僕はもう年取ったんだよ、もうおじさんなんだよって話をこうするわけですよ。だから僕はもう昔のね、そういう無邪気な頃のプーさんと遊んでた頃の僕じゃなくって、変わってしまったんだよって話をするんですね、二人でこう。仕事がなんかうまくいかなくていじけたりして、とプーさんが、でも僕が見ている君はいつも同じ君だよ。だこれはイアン・マクレガーが老けていってるとか、そういうことを見てるんじゃなくって、イアン・マクレガーとしてクリストファー・ロビンとして出現しているっていう、そのこと自体は変わらないし、その意識自体は何も変わらないわけです。意識というのは自我ではなくてですね、それを映し出す本体のことを言ってると思うんですね。いつまでも君はそれなんだよ、だから何も変わってないよって、年取ってなんていないよとか、そういうことじゃないんですよ。本質的には何もあなたは変わっていませんよっていうことを言ってるわけです。でこれを作者がですね、意図しないで書いてるとすればですよ、まあ、そのお人形さん目線でただ喋ってると言うんだとしてもですよ、分かっちゃってなかったら書けない、そういう発想にならない、ちょっと思わせるとか多々あるんですね。ぜひ、前もこれちょっと録音でプーさん見てくださいっていうのを載せちゃってますけど、ぜひですね見ていただければと思います。はい、ということで、まだまだねいっぱいそういうのあると思うんですけどね、またなんか気がつきました、発信いたしますし、また教えていただければと思います。それから、もう一つのレターは、 そお正月のね、お礼とともにありがとうございます、おめでとうございます、自分がこういろんなね、ひどいこととか悪いことを嘘ついたりいろんなことして生きてきたのに、なお幸せに生きていきたいと願うのはどうだっていうことで自己嫌悪になっておりますっていうすごく謙虚なんですねお言葉いただきました、ありがとうございます。もう全く右に同じでですね、それで昨日のお経でもそうですけど、まずそれを唱える人間が清らかにじゃないわけですよ。清らかな人なんていないんですよ。なので、まあ、清らかな人も清らかじゃない人もいないとも言えるんだけど、それはちょっと究極的な視点なんで、普通で言えば、清らかな人なんていないわけです。ですからね、それは完全な人なんていないわけですから、その、まあ、完全ってなんだってとこまで言っちゃったらもう永久にそれも哲学になっちゃいますけど、ですので、なんて言ったらいいですかね、それで自己嫌悪になる必要はないって言ってるんではなくてですね、それに気づいたことにありがとうと、その気づきにありがとうと、その気づいてるのは誰だってなってももうそこはとにかく置いといてですね、あ、自分は自分のやってきたことを今反省できてるな、その気持ちが湧いたことがありがたい、ね、気づいてるわけですから。でも気づいていくとどんどんね、確かに普通の人はもう自分もそう真っ先筆頭ですけど、もう今までやってきた極悪非道なことがいっぱい出てきて、もう今もいろいろしてると思うんですけど、こういじけますね、いじけさせるぐらいそれを明らかにしてくれてることにありがとうと。特にこう仏法とかね、なんか祈ったりするときって確かにですね、昨日のお経もそうなんですけど、自分がやっぱこう綺麗だ、自分は清らかだなんていう、ね、思ってる人いたら、それもある意味変な病気ですよ。でそんなのも何も本当はないんだっていうのは真理かもしれないけど、それはもう今こういう話の時はしてもしょうがないので置いとくとですね、ろくでもないわけです。ろくでもないし、他の犠牲のように成り立つ毎日毎分毎秒瞬間なわけですね。ですから、お互い様なわけで、何をやっても他のものに影響を与えてしまう、影響を与えずに単独でできる行動っていうのは一つもないんですね。これ俺だけの行動だぜなんつってね、例えば人差し指で、右手の人差し指で左手の甲をチュッチュッチュッってこう書いただけ、こんなの世の中の何の影響も与えないじゃんっていうのは嘘で、全部世界の果てまで与えてます。世界の銀河の果てまで与えてる。しかもこれのカイカイカイって左の手の甲を右手の人差し指でキュッキュッキュッってこの擦るこの動作一つ起きるためにですね、全宇宙の活動と一緒につながってないとダメです。宇宙とつながってないとか、自分とどうのとか、よくまあちょっとそういうの話すかで言ったら申し訳ないんですけど、つながってない時があったらもう存在してないです。だってつながりしかないんですもん。個体ってのはないですから、つながってないことなんてないんですね。自律神経が働いて心臓が動いてるって時点でもうすでにつながってます。細胞分裂も起きてます、ね、でもっと言っちゃえばこれが滅んで肉体が燃やされて骨になってなくなっちゃったって活動あるじゃないですか。それが本体ですよ。ですから死なないってことです。生まれてないし死なない。話が飛びましたけどね、すごい飛びました、すいません、はい、ちょっとよく話しました、はい、そういうことですけども、概念としてはもちろん生まれて死ぬんですね、人生がある。ですからそういう本性がそうであってもですよ、そうであってもだったら逆にそこをそうで本性がそうなんであれば気楽にですね、深刻にならずにこのシャバをですね全力で舞えばいいわけです。まあ舞えるかどうかは本当演技次第なんですけどね。でもそんなに深刻にならずにですね、まあ、しょうがないな、これでいいのだになっちゃうわけです。結局ね、タオになっちゃうわけです。流れしかないんだとですね。で、話が飛びました。何の話してるんですか、プーさんの話が終わって、だから綺麗な人なんていない。だからお経をあげる前にやたら、ね、お清めみたいなこと言いますね。こう私はもうこう今こう拝めることが何よりでございますってね、そこで仏法に出会ってもう感謝感激でこれで 自分の人生をこれに捧げないものなどいましょうかと、そしてそれを目指そうとしているこの私は非常に汚れておりまするってね、でトンジンチのむさぼる欲望と怒りと愚かな行動によって、この三毒によって体は毒でもうボロボロでございますってね、シャネルのプラゾーンっていう感じですよね。で余計なこと言いましたね、今すごいすごい余計なこと言いました、今せっかくのところでね、はい、そうで毒、その毒を今から懺悔して、毒吐きさせていただきまするっていうところがまず来ますね、はい、で少し少し少しずつこう自分がこうクリーンになっていかないんだけど、まあなったことにしてですよ、さらにいろんな作法とか修法でこう周りに結界張ったりこうお清めしてですよ、というか綺麗に綺麗に綺麗にな感じに一時的でもいいからしていって、そこで初めて仏法のお経に変わっていくと、こういうスタイルになっている通りですね。もうどの行者もですね、天下の大阿闍梨もですね、全部あのこう皆さんまずは自分を清めてって、でこんだけ綺麗にしましたんで一つ拝ませてください的な、神道で言えば禊をしてからお参りするような、ちょっとそんなような感じです。まあ、究極で言えばそんなことはないんですけども、ないですよ究極的に言えば。だからそこに行っちゃったらダメなんで、あの本当にこのシャバ人生を生きているというその中での縁起の世界の中での振る舞い方の作法の一つというふうに取っていただければいいと思うんですね。だからそういうふうに、自己嫌悪もなりますよ、いつもなるんですけど、それで自己嫌悪にならなくていいんだとは言いません。自己嫌悪になったらなったで、それはいい気づきですからね、まあ、少しでも改善できたり、改善できなくても反省するだけでも素晴らしいことですから、まあ、良い正月だなと。これも本当春から縁起がいいわいと、まさにそれです。自己嫌悪の方がいいですよ。わあ楽しい、ギャッハッハって方がいいってどうしてもなっちゃうんですけど、そうはいかないですね。で本当にこう感動するのはギャッハッハ楽しいっていうよりも結構こう感動したっていうか、むしろ泣かされちゃうとか、こうジンときたってやつの方が魂に響くような感じ、魂ってものは本当はないんですけど、まあ置いといてですね、響く感じはすると思うんですけども、こうわっはっはっていうのはね、確かにそれでいいんですけど、そこで燃え尽きるんですよね、その喜びは。すんごい面白かったギャッハッハで燃え尽きちゃうんです。ですけどもこう、ある意味執着なんですけども、ジーンときたやつの方が、こう深くこうなんていうんだろうな、まあ執着なんでしょうけどね、でもまあこう、まあ、良き糧となるというか、いう感じがしますね。案外ね、こう面白おかしい、やったー幸せだーっていうよりも、なんかこう感激したとか、じんときた、感動したって、こういう方が、わかんないですけどね、人によるのかもしれないけど、私の場合はこういい感じがしますですね。いい感じっていうか、まあ執着するのかな、だから残る、後に残るですかね、そんな気がいたしました。はい、あれ車線塞がれちゃってるわ、すいません、入れてください、ありがとうございます、ありがとうございます。正月飾りつけてんの俺だけです、はい、まだつけてんのかお前、7日だぞ、はい外します、はい、余計なこと言いました、はい、というところで、はい、ですので全く気にせずじゃないや、それはいい兆候と、はい思って、別にポジティブに考える必要もないんですけど、何も卑下することもないし、で瞬間瞬間変わるんで、またですね、であればそうじゃない振る舞いにでやっていくようにしようと、まあ、それでもまた失敗して、だからあの仏教でいう従前戒律って、あの戒律絶対守れない戒律ですね、あのあの戒律守れなくていいって言ってますから、あの偉い人たちも大丈夫ですけど、守れなくて毎回その戒律から反することばっかし起きてるなっていうところを に気づくためのことであって、あの通りの10個の厳しい戒律を守って生きろって言われたらもうすぐ死ななければならないというぐらいの内容です。だから人はもうそういうもので生きているんだってところをある意味こうあらわにする一つのこうで、それによって少しこう戒めるっていうかですね、でそういう意味のことであって、まあ、人によってはね、お坊さんによってはね、もう戒律、従前戒律を守り抜くんだとかね、そういう人もいるんですけど、そうなっちゃったらだってまず不摂生戒って最初の摂生するなってね、ってことはそのお坊さんに私は言いたいのは、じゃああなたの体に入ってきたバイ菌をあなたは無意識に白血球で殺してるんですけども、どうしますかどうしますか。で、あ、じゃあいいよ、白血球をなくす薬を飲んでやるって、もしそんなことができたなったとする、そうするとあなたあっという間に病原菌になって死んでしまいますけども、やられて死んでしまいますけども、今度はあなたがあなたの体を殺したことになるんですけども、これもいいんですかって、ある意味それ自殺じゃないですか、自殺だって殺人ですよねってこう言うと、もちろんそれから植物も食べちゃダメですよ、植物だって生き物ですから、不摂生ですから、はい、どうします、ビーガンだってダメですよ、アグアグアグ、水飲んだって中に微生物入ってますよ、アグアグアグアグ、ね、できないです、できない、この最初の不摂生界ができないです、だできなくていいんです、当たり前なんです、だってそれができ無理なんですから。で盗むな、2番目不中と、これ盗むなったってこう人のもの取らないよって、それは人のもの取ってなくたって取ってるんですよ、先進国がそうじゃない人たちと平等じゃないように物を金があるからって取ってたらもうそれ泥棒なんですよ、仏教の世界では。よくそういうのをテラワダのお坊さんが言いますよ、無理じゃんっていつも聞きながら思うんですけどねそれってだからもう先進国民でいるってこと自体がすでに悪党なんですってこうなっちゃうんですよ。で先進国で仏教を広めてるあなたも悪党ですねって誰かが何か言ったんですよ。だからその通りだってこう、なんか極力節制して懺悔する日々だってすげえって思ったけど、うん、厳しいですね。そんな話もあって、でその言ってるお坊さんはね、百も承知で言ってるんですよ。そんなことは本質的には起きてないんですよ。そんなことは百も承知で言ってるんですね。だから余計説得力あるっていうかね、逆らいづらいっていうか。何もすることもできない、やる本体がいない、やるこの個人などないと、つながりしかないならばつながりを良くすることであろうって、それを努力したってできるものなんていないじゃないかって誰か言っても、ならばお前は何もせずに死ねってこう言われちゃうんです。だからもうはっきりもすごい禅とかもそうですけど、ね、そういうことはもう関係ないですね。一日これ理屈を述べてる時点でもうダメ、間髪入れずに今この瞬間 100% 生き切ると、もうここだけなんでしょうね。なかなかこれが伝わらないんですよ。そうするともうただこう難しいこと言ってる人、めんどくさいこと言ってる人、まあ、こっちばっかしになっちゃうんですね。でも僕もそう思ってましたから、言ってるそういうお坊さんたちの聞いて、なんだうるさいなと、文句ばっかし言ってって。ただまあそれをこうね、そういう無我だろうが何だろうが全部分かりきったような人たちがね、そういう話するもんですから、なんでそういうこと言うのかなっていつもね思ってたんですけど、最近ちょっとねやっと分かるようになってきました。そう言うしかないですよねあとお坊さんって職業ってのもあると思いますね。学校の先生があんま変なことできない、おまわりさんが変な、日常も変な行動を取ったら逆に目立っちゃうとかと同じで、やっぱりねこうそういう指針となるような生活感をしなきゃいけない、そういう部分もある、多分にあると思うんですね。ですね。どっかの住職、まあ、いっぱいいますよ、もう銀座で、コロナになろうが、ね、リーマンショックになろうが、お坊さんたちだけは銀座のクラブに毎日来てたってのはね、もうそれは多々ありますけど、それもほんの一部のですね、もう極端なお金持ちの人と極端にそうじゃない、もう食うこともできないようなお坊さんと、もう極端に分かれちゃってて、もうなな長通ってるすごいところはね、もう別ですよね。だって東京ででかい寺やってられるってことはもう、まあ言い方悪いですけど、ある意味そういう意味では大したもんなわけですね。あ、じゃあ仏法とどう関係があるかというのは、まあ、ともかくとしてですね、ちょっと余計な話しましたけど、まあ、でもまあどの社会でもそうなりますからね。ということで話がすごい飛びまくって何の話してるか分かんないんですけど、だから結局レターの話としては、そうです、その自己嫌悪になって 自分の罪咎を感じて自己嫌悪になった信念だっていうのは、素晴らしい演技の良い信念だということですね。人がつるんつるん滑って今人ほんとこけそうでした。今ギリギリ大丈夫、あのまま転んだら後頭部思いっきり後ろアスファルトに打つ瞬間を今見ちゃうかなと思って声がと思ったんですけど、ギリギリで大丈夫だったんですね。なぜ車道をそんな大型犬をたくさん連れて散歩するんだろうな。しかも犬を道路側にする、まあ、すみません、これ犬気違いとしてはちょっと許せないスタイルだったんですね。というこう頑固な、ね、ことになっていくということですね。はい、ということで練馬区大泉学園駅付近に来まして、通勤の方が山ほど歩いてらっしゃいますが、こっちの方が気温が低いですね。やっぱりこう海からちょっと離れると内陸は低くなりますので、バキバキに凍っています。しかも日陰です。皆さんお気をつけあれ。無事、会社行きたくないでしょうけど、お仕事行かれたり学校行かれたり、あ、本当だ、スタッドレスでも滑る、はい、すごいですね。東京でこれはすごい。これは利悪道の車はつらい、はい、でこの中をですね、山ほど自転車が走ってます。すごいです。ほらね、気持ちはわかるけどね、危ないチャーリーは。しかも子供を前後に乗せてね、お母さんこれ、まあ、息子さんたちはそのガードされてベルトもしてるしヘルメットもかぶってるけど、それでもね、お二人乗せて、うん、危ないですね。はい、信号変わりましたよ。前のベンツがね、全然ちゃんと走んないですね。出た普通タイヤ、マジか、 FR で普通タイヤだ。はい、すいません、世田谷ナンバーじゃないか。まあこっちへ来ちゃったんですかね。もう時速5キロって感じです。だからそうなっちゃうからタイヤを変えねばならんのですよ。でもどうしてもこっちへ来る用事があって、で多分今から帰られるのかもしれませんけど、大通りに出た方がいいですよ、直ちに大通りに。カンパチとかは大丈夫、はい、で今よくないです、すいません、はい、っていうところでございまして、なんだかよくありませんが、はい、ダラダラ喋ってしまいました。またぜひレターをいただければと思います。どうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ムーリュウリュウでございました。どうも失礼いたします。ありがとうございました。